スガッチさん。
はい。
どうもすいません。いきなりヘリコプターが飛んでるって、うん。
本当ですね。
騒音の中。はい。まあ、ここはね、はい、新宿は近いんでよくヘリコプターが飛ぶんですよ。マスコミのヘリですよね。
はい。なんかあったんですかね。
いや、よくあります。
よくある。
もうこれが日常ですから。
あ、
爆発もよく起こるし、
はい、はい。
火事もよく起こるし、ヘリコプターバラバラと、ちょっとした内戦紛争地区みたいな場所ですからね。
うん、そうですね。なんか、あれですよね。最近特に僕が住んでるところも、米軍の基地が多いんで、
はい。
もうすごいんですよ。窓が震えるぐらいの爆音で飛んでくるんですよ。
うん、ああ、うん、すごいってそういうことね。もう、
そう、
その飛行機のあれがすごいってことね。今北朝鮮が揉めてるからそれですごいってわけ
では ない。でもやっぱりそれをちょっと関連付けちゃいますよね。
うん。
うん。でこの前ね、ちょっとその話、
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは、は
い、変態映像を作っています、スガッツって言います。
あんまりそういう内輪のノリで始めるのやめた方がいいです ね、
そうですね。
やっぱり、ね、新学期新年度ですから、
はいはい、
初めて聞く人も
東京に出てきて初めてこのラジオが
受信できてないな、うん、AM とかじゃないですかねFM とかじゃないんで、
はい、じゃあ初めましてスガッツ。
まあでもね、生活が変わって大学生になって、
はい、そうですね。
サークルの先輩に僕は怖くないって、うん、ラジオが、
はい、
ありえないか、そんなね、40人に1人の
これ聞いてみろよ、
ね、40人しかいないのにね、わざわざ大
学で40、じゃあ2人ぐらいにはなったのかな、リスナーさんがね。
その新規の2人に向けて言うと、
はいはい、
これはオカルトをもっとキッチュでポップなものに、
はい、
世間に認知してもらうためのラジオだったんですけども、
はいはい、
まあ、方向性がブレにブレまくって、
うん、
メンヘラの話か、なんかちょっと頼りない、
はい、
もう一人のね、今にさんっていう人に、
は
い、僕がまあ当たりが強く、
はい、
怒るのどっちかのラジオになってますね。
はい、そうですね。
うん、
はじめまして。
だから初めての人はやっぱり今にさんと僕のやり取りはだいぶきついものが、
うん、なんかね、僕の知り合いもあれは本気で喧嘩してるんじゃないかって言ってる人いました。
まあね、そう思われちゃっても仕方ないけどね実際本気だからね、はい、それはマジで、
はい、
マジでムカついてたりするんで、うん、
でもね、僕ほらこの前今仁さんと久しぶりにお会いしたんですよ、
はい、バーベキューでね。
そうですね、2年ぶりぐらいかな、
うん、
でお会いしてやっぱナイスガイでしたよね。
なんかだから、
あ、どうもみたいな感じで、
うん
うん
うん、まあね、それはまだイラつくところでもあるんだけどね
でこの僕もちょっとね、僕の嫁さんと一緒に来てたんですけど、はい、何十人も集まってたじゃないですか、
はい、変なね、変な動物の肉を、
そうですね、
何だっけ、蛇とかね、
はい、蛇とか
タヌキとかをその場でさばいて、うん、
キョンとかですよね、あとね、
あ、キョンもいたんだ、
うん、
八丈島のキョンとかいたりとか、はいはい、あとハマグリを北朝鮮形式でガソリン焼きっていうやったりとかっていう、はい、うん、まあ、命をもてあそぶ僕は大嫌いな
、はい、でね、それ
にゲド戦記みたいな感じで言いますけど、
はい、
イオンチョ大切にしないやつらのバーベキュー会ですよね、
はい、でその時に今仁さんが何人か連れてきていらしたじゃないですか、
今仁軍団ね、まあ、会社の人たち、
ね、そうですね。でね、やっぱり僕の嫁さんが初めて 見たのに、
うん、
あの人たちは今仁さんが連れてきた人たちだって、
うん、
すぐ分かるみたいですよ。やっぱね、こうおしゃれ感
ね、なんかちょっと、うん、そこだけちょっとタープっていうか、うちらはタープの下にね、屋根みたいなの下にいたんだけど、はい、あの人たちはちょっとテントの中にいてね、
シュラフ的な感じでしたもんね、
うん、ちょっとフジロック的な感じでは
い、はい、そうです、
おしゃれなナイスガイとおしゃれなね、女性たちがいて、はい、でこっちの手前の方ではキョンとかタヌキとかを小出さんとかが
血まみれになってね、さばいてましたね、
さばいてて、あ、これが得た否認と貴族の
ちょうどあの川のところでやってたしね、
分かりやすい、
はい、
これかってカムイ伝か
そうですね。だから本当にね、久しぶりにお会いできて嬉しかったですね、はいはい、
っていう感じのラジオだいたい、
ね、
フォーマットというか雰囲気は掴んでもらえたと思うんじゃないですか、ね、今の会話で、
は
い、
うん、
でじゃあ
そうですね、
米軍問題、
あ、そうですね、その米軍の話なんですけど、僕が住んでる場所がそので米軍の基地が近いんでしょっちゅう飛行機飛んでるんですけど、やっぱここ最近きな臭いじゃないですか、ちょっと世界情勢が、
明日あたりもう爆撃されるっていう、
うん、っていう話ですよ ね、
ね。
でね、その
明日じゃないか、25日
25日って言ってましたね、うん、でなんかやっぱ怖いな怖いなと思ってたら、うちのね、父からね、
あ、そうだよ、
うん、父からメールが来たんです
よ。スガッツパパは絶対情報掴んでるでしょうね、
うん、でメールが来て、でも僕あのうちの父のメールアドを知らなかったんですね。
あ、迷惑メールだって、
うん、で変なで文面が J アラートというのがありますって書いてあったんですよ。
おぼかたさん的な。
それそうですね、本当それだけの J アラートというのがあります、はい、丸ちゃんと丸までつけてるところが父親らしいんですけど、
は
い、
タイトルは？
タイトルなしですね。ああ、でそれが来て、え、これなんだ、
怖っ。
だけどメールアドを見てみたらもろん名前なんですよ。
ああ、はいはいはい、
え、あ、だから、あ、親父だと思って、はい、すぐ電話したら、なんかもし何か有事の際っていうのは音が鳴る、
うーん、みたいな、すごい嫌な音ね、
みたいですね、
はい、
でそれが鳴るし、
うん、ワイドショーでもやってますよその情報は。
あ、あのね、結構その前ぐらいに言われたんですよ。
あ、結構前にね。
そう、はいはい、で、その当時父が言ってたのは18日かなんか、なんかちょっと日付忘れましたけど、もう過ぎた日、
あの太陽節の、
あ、太陽節の日です、
はい、
でそこら辺とかやっぱしあんまりいろんなとこ行くなよみたいなことを、
うんうん、
結構ね電話後でかけて確認したら言ってて、でなんか聞いてんじゃないのって話を、うちの父は元自衛官の
トップ
官僚みたいなもんなんで、
トップの人なんでね、あの割とこれまた新規リスナーさんに言いますけど、まあはっきり言ってもトップですよね。
トップでは、でもまあまあ、まあ、
本当のトップは総理大臣ですからね、はい、もちろん、
ね、
本当のトップは総理大臣だし、はいはい、まあね、
うん、
あるけど、
ね、
ただまあワンピースで言ったら、うん、まだルフィたちは勝てない人たちのレベルですよね。
そうなのかな、うん、で、うん、だからね、そのなんか聞いてんじゃない、ないのって聞いたら、
うん、
まあそんなことはないけどな、ふふみたいな感じで言ってました。はい、
聞いとるんですか、
わかんないです。ただまあ本当時効だからいいと思うんですけど、
はい、
オウムの事件の時はもうあの数分後にもう
あいつらだと
っていう電話が、あの僕当時スキー旅行に行ってたんですよ、その時
は、
それは大学生で、
もしかして山梨の方とかじゃなくて、
違くてですね、あの、いや、あのどっかのスキー旅行行ってて、そこの民宿にわざわざ電話かけてきましたからね。
あ、
うん、
沖電話に、
そうですね、はい、当時まだ携帯がなかったんで、うん、だから
その当時って現役パパは
現役です、現役です。
あ、じゃあその民宿のおばさんもビビったんじゃないですか、
当時現役で、
はい、
い、大丈夫ですよね、言って当時の、うん、
大丈夫だよ、
当時のそれこそ当時の内閣総理大臣
はい、誰だったっけ、あの時
海部だと思うんですけど、
はいはい、
に自衛隊側からの意見を言う人だったんですよ。
はあ、
あの取りまとめて報告するのをうちのパパンがやって、
だからオウムの事件の直接のあれは関係ないよね、うん、だってパパンの立場的には、
いやでもね、
警察とかなんじゃないの、捜査するのは
公安とか、なんかでもやっぱしめちゃめちゃ詳しかったですよ。
はあ、
で確か当時青山にまだ防衛庁があったんですよ、
はい、
でそこに
青山って六本木じゃない、
六本木ですね。
あ、今あのあれがあるところだよね。
今何になってるんですか。
ミッドタウン。
ああ、そうか。そうですね。そこら辺ですね。で、その当時まだそこにあったんですけど、うん、そこの周辺にそのね、公安の人とかが集まるバーみたいのが、
うん。それはね、俺も北芝健さんから教えてもらったりしてますけどね。
本当ですか。
まあ、あとまた別の人から聞いたのは、あの目の前のロシア料理屋が、
はい、
KGB の集会所だっていう。
多分じゃあ本当なんですね。
いやいや、それはよくある噂ですけどね。
でもなんかやっぱ行ってましたよ。
はいはい。
あの、行ってたって、そのお店に行ってましたよ。
あ、じゃあ本当なんだね。
多分本当だと思いますね。
うん、はいはい、はい、
ええー。
まあまあ、公安の人が集まる。それはあるでしょ。それは影芸とかで比べたら、それはあり得るでしょ。
そう、そんな感じですね。だから、ね、もし何かあったら、僕の、お世話になっている数人の人にだけは僕メール LINE しますんで、パチンコの人と。
スカさん、僕なんかビールあるんですけど、はい、飲みますね。
あ、じゃあ後で、
はい、はい、まあ、S アラートが来るわけですね。
本当にね、そんならしいですよ。
いや、25日は確かにちょっと心配ですからね。
心配ですよね。あのこの前のその太陽節の日も、
はい、実際やったもんね、発射、
う
ん、 まあ、すぐ爆発したけど、でもあれもわざとでしょ、うん、発射してすぐ爆発失敗っていうメンツも保てるし、
そういうことですよね、
別にビビったわけじゃねえぞ、
うんうん、
だけどまあ失敗だからまあここら辺でなあなあにしようやってことでしょ、
はいはい、うん、そういうことですよね、
まあ、まあ、なさ、まあない可能性は高いと思うけどね、うん、25日も、うん、
ね、怖いですよね、
しかも米軍基地近いですからね、
だからうちなんて多分もう速攻でショートとかしますよ何かあったら、
うん、
うん、
そうだね、
はい、
新大久保のこの、あ、ちなみにここはね、裏新宿スタジオっていう場所でいつも収録してまして、
は
い、
そうですね、はい、
で新大久保なんですよ、
うん、
だからまあここはここでどうでしょう、でも同胞がたくさんいるはずですからね、
そうですね、だからここら辺は逆にその暴徒化した日本の右派の人たちが何かをやらかす場所に、
関東大震災みたいなノリで
ですよね、ちょっとそんな怖さもありますよね、
ああ、
うん、
なるほど ね、
怖いですよね、だから世の中はね本当に、
はい、いろいろ動いてますね、
そうですね、はい、
そういう話をしたかったわけじゃないんですけどねオープニングトーク
そうですね、はい、はい、
まあ、そういう感じでやっているんですけれども、はい、まあ、リスナーさんとの交流もね、
うん、
密にやっていってる我がラジオなんですよ、
はい、
何でしょう40人しか聞いてる人がいないんで
そうですね、その40人一人一人を大切にしないとね、
うん、
いけないですからね、
スガッツさんはだからこの前、
はい、
またヘビーリスナーの方と、
あ、
飲んだらしいじゃないですか、
僕ちょっと撮影、僕変態な映像、メガネの映像とか歯の
矯正、どの強いメガネかけたり
そうです、ね、
歯に矯正してたり、
はい、
あとは片腕片足がなかったりする欠損の女性、
はいはいはい、そういうのの DVD を作っているんですけど、この前ねその関係で、愛知と大阪に行ったんですよ、
はい、
で大阪でリスナーさんお会いしました、
誰ですか、
プロサルファーゴルさんですね、
プロサルファーゴルさんですか
はい、楽しかったです、あと途中で
奢ってもらいました、
あ、奢ってもらいました、
やっぱりまあ社長さんですからね、ヤンエグですから、
はい、
僕たちも寿司を奢ってもらったんですけど、
う
ん、この前
なんかね見るからにやっぱそういう感じしますね、ヤンエグな感じしますよね、
はい、はい
はいはい、でこのなんかね僕以上に僕があの時こう言ったああ言ったっていうのを結構覚えていてくださって、
はい、ラジオの話ね、
そうすごい嬉しかったですね、
うん、
で途中からガモンさんも、
あ、その血液型ゾーンっていう、はい、まあ、同時期に始まったラジオなんですけど ね、
はい、
うん、そうですね、まあ、はい、時には敵時には味方っていう、まあ、ちょっとなんですかね、
はい、いや、
ルパンと銭形の関係みたいな感じですかね、ワイルドスピードの、
はい、
ロックザ・ロックと、
はい
は
い、
ビン・ディーゼルドミニク、
はい、
関係みたいなね、
うん、
感じだよね、
そうですねそうだからガモンさんも途中から来ていただいて、
はい、
諏訪山さんがねその日バンドの練習があって、
うん、
ちょっとお呼びしたけど来れなかったんですよ、
はい、
だから、また次もぜひと思ってるんですけど、うん、その、ゴルさんとガモンさんと、うん、あとゴルさんのお連れの方、
はい、
はい、とで
こうお連れの方っていうのは、
はい、
よくメールに書かれている、
あ、そうかそうか、はい、
彼女さんですか、
彼女さんですね、
あ、
すごい綺麗な方でした、はい、
やっぱり、
うん、
ちょっとでも面が減らってる感じではない、
どうなんですかね、あんまり元気な、その時は元気だったんですけど、
で面が減らってる人って割と初対面の人にはね、すごい普通以上にハキハキした感じで、
そうですね、
あったりしますからね、
すごい、うん、すごいいい方で、
うん、
でその3人でね本当にあれなんですよ、こうやばい話をここでは話せないような話をたくさんしたりとか、
このラジオって別にタブーないんで話せない話なんてないんですけど、
はい、うん、まあ、僕のポリティカリコネクト
、ね、
うん、的にちょっとあんま話したくない話、
それ単純に菅さんにも危害が及ぶからとかそういう話じゃなくて、まあ、それだったらしょうがないんですけど、
そう、それかもしれないですね、だから
イベントで話していいんですか、それは、
いやいやいや、
ダメ、
イベント、あ、でもね、イベントだとまああれですかね、
じゃあ、うん、ちょうど、
うん、
今話が出た、
はい、
血液型ゾーンの諏訪山先生とガーモン先生とのイベントがあるんですよ、
はい、お、
まあ、6月なんで、
はい、
まだ先の話なんですけれども、
ずいぶん先ですね、
はい、 まあ、そうですよ、それぐらい決まってますよ、僕は、はいはい、こう見えても僕はあの、まあ、新規のリスナーの方に言うと、
そうそうそう、
はい、こう見えても僕、売れてる方では、はい、まあ、いやらしい言い方すると、
はい、
売れ、まあ、多少売れてる方なんですよ。うん、まあ、とはいえ、別に実力で売れてるわけじゃなくて、はい、見た目がいいから使ってもらってるだけなんですけど、うん、顔がいいから仕事もらってるだけなんですけど、
かっこいいですもんね。
実力は伴ってない、すみません、あの実力は伴ってない、はい、典型的なね。うん、あの見た目がいいから仕事もらえてるタイプの人間なんですけど、はい、はい、はい、やめて、ちょっと、あのはい、はい、だけは、ちょっとやめてほしい。いや、
あの、本当、ね、話も楽しいです。
はい、はい、すいません、ありがとうございます。バニラガローっていう、もう、これもね、
はい、
麺が減らってる人たちとか、うん、まあ、
いいですよね。
耽美な人たちとか、は
い、うん、
サブカルともまたちょっと違うけどね。
そうですね、割と、まあ、なんかアート寄りですよね、どちらかという
と。そう、アート寄りか、アートですね、
アートです
ガンガンアートです、はい、ど真ん中ですけど、
はいはい、
もう日本でね、すごい有名な、
うん、はい、
バニラガロー、
そちらでされるんですか、
よくイベントやってるんですけど、はい、のあの伝説のシリアルキラー店
という、はい、前回
去年
やってましたね、
やってものすごい人入りましたね、
うんうんうん、江戸ゲインの絵とかでしょ、
江戸ゲインの絵だったっけ、なんか聖書とかじゃなかったっけ、
あとあのほら
絵といえばあれですよ、
ゲイシーの ピエロのやつとかでしょ、
うん、ゲイシー、ジョン・ウェイン・ゲイシーはまた、
あれ、あれピエロ誰でしたっけ、
ピエロがゲイシーだったっけ
の絵とかありました
よ、ね、ああもちろん有名なね、はい、あの
あれ、あそれまたやるんだ、
あれはものすごい人が入って、
はい、うん、
もうちょっとやばいぐらいでしたからね、うん、でまた今回はもうそれで2回に分けてやるみたいですね、
はい、へ、
前期後期と、
え、最高ですねそれ、
うん、多分展示も変えていくんだと思うんですけれども、うん、前期後期 でそれに合わせて僕は連動企画として前期1回後期1回イベントをやります、
はい、
バニラガローのイベント、聖バニラ学園、
うん、
まあ、あのガローのイベントを聖バニラ学園っていうくくりでやってるんですよ、
は
い、なんで笑うんですか、
いやなんかかっこいいなと思って
バカにしてるんですか、
いやいやいや、
ラジオ聞いて、ラジオ聞いてますか、ガローのスタッフは、
じゃあ聖っていうのはひじり、
ひじりです、
はい、ですね、ああ、いいじゃないですか、はい、
花輪和一っぽい、花輪和一っていうか、あの古谷宇佐
丸、古谷それっぽいですよね、はい、はい、
聖バニラ学園のイベント、
はい、
クリミナルカリギュラ、
かっこいいじゃないですか、
クリミナル、クリミナル、カリキュラ。
ご自分で、それは会長が考えられてるんですか、
僕じゃないです。
あ、
僕のセンスではないです。
そう、だから、うん、ね、僕もこの、さっき、あの、拝見したんですけど、はい、あれ、この会長がこれ考えられたのかなってちょっと思ってたんですよ。
これどういう意味、
え、ちょっとわからないんですけど。
カリキュラはなんか、ちょっとエログロみたいな感じだよね。
うんうん、まあ、だから。
クリミナルは、あ、犯罪、
犯罪。ですね、犯罪し、そうそう、犯罪心理、
はい
はい、うん、あ、まあでもちょっとかぶってんのか、だからそういう、
うん、もちろんもちろん、うんうん、でイベントが5月28日に、
はい、
北極二郎 AKA イタコ28号さん、
はい、
まあ、僕の怪談、僕、あ、怪談やってるんです僕、
はい、
実は怪談ね、一応結構、
うん、
あの中堅の中では割と一番古い方ですよ、はい、
そうです
ね、怪談者さんか僕かじゃないですか、はい、始めたのは、
はい、
あの芸歴としてはね、
うんうん、
あ、もちろんあの木原さん、あ、新耳袋の木原さんとかね、はい、中山さん、あと超怖い話の加藤さんとか平山由美明さんとか、うん、まあ、もちろんその大御所いますよ、
うん、
もっと言えばもう、あの稲川淳二さん、はい、桜金蔵さん、妻の旦那さん、はい、まあ、もちろんその、うん、みんな知ってる大御所は抜きにして、うん、いわゆる今の怪談、若手が怪談をやるっていう流れの中ではだいぶ
古株
だけど、
はい、
誰もそれを分かってくれなくて、なんかみんなから無視されてるっていう、
はい、
誰も、もうなんか慕ってくる後輩がいないっていう
そんなことないんじゃないですか、
でも仲良くは、うん、僕のせいもあると思うんですけど、
はい、はい、
されてないですね。
なるほど。じゃあそういうあの吉田会長が、
はい、
ここ、
の中で、うん、その中で僕兄貴分的存在ですね、はい、板子二十八郎さん、はい、AKA、はい、北極二郎さん、うん、この人古いです、
うん、
結構だからもう新耳世代のちょっと学年が下だけど、う 大阪芸大時代ちょっと被ってるぐらいの、
は
い、
おお、あ、じゃあかなりあれなんです
ね。かなり古いですよ、板子さんは。
へえ。
でラジオにも、まあ、昔たまによく出てて、うんうん、でまあイベントはちょくちょくご一緒させてもら、ね、ってるんですけども、はい、でやります。だからこっちは怪談成分が多めかな、
うん、あ、じゃあ5月28日でしたっけ、
はい、前期のイベントはね、
前期のイベントの時はそのイタコさんとされる
って
ことです
ね、はい、とはいえイタコさんも僕もその殺人に絡んだ怪談とかのストックがあるん で、うん、で取材とかしてたり、うん、あとはイタコさんはもうちょっとメディア関係のね、うん、あの知識も豊富ですから、
はい、
そういうちょっとした資料みたいなね、
うんうんうん、
知られざるあの事件にまつわるみたいな、
うん、これめちゃめちゃ面白そうじゃないですか
っていうのをやりますね、
はい、
で後期6月25日です、うんうん、が先ほど言ったケチ型ゾーンの2人をお迎えして、は
い、お
これはまた本当に怪談もね、もちろんその賀門哲先生は怪談グランプリ優勝者ですから、はい、怪談もやりますけど、うん、もうちょいリアルにえぐい話かな、うん、こっちは実はいい、ね、うん、犯人知ってるよとか、あの未解決事件の、
え、
実はあれで、あの未解決、あの未解決ではないんだけど、まあ、一応犯人捕まった事件なんだけど、うん、その犯人とこの人が関係してるかもみたいな話。
うわ、それ映画の凶悪みたいだね。
凶悪みたいな話だから、ね、僕雑誌とかにも記事書いたりしてるけど、はい、そこでも絶対書けません、
う
ん、まあ、もちろん証拠を取れてたら、うんうん、書いても
そうです、ね、
なんとか頑張って書けるかもしれないけど、うんうんうん、そこまでの確証、裁判になっても勝てるぐらいの確証がないので、うんうんうん、だから一応イベントでこのクローズドな空間で、いや、こういう噂とか説、考え方もあるけど、でもちょっとそれやばいよねっていう話をします。
あ、じゃあ本当にもうそのイベントに来なかったら
絶対ラジオでも
話せないってことですね。
雑誌でも絶対発表します。
皆さんね、これ初めて聞く方のためにあれですけど、こういうことを会長が言った時ってラジオを切った後で僕にも教えてくれないですもんね。
うん、だってチンコロするだろう。
しないですよ、
公安とつながりがあるんだから。
そう、だからじゃあこれは本当にイベントに来ないとダメですね。
無理です、無理です。
え、それ
で、あと映像もあるんですよ、
うん、え、うん、
それも、うん、これマジで、
うん、
あ、ま、日本の法律では捕まらないけど、
はい、
とはいえ何らかの他の外国の法律違反になるかもしれないから、あ、ペドとかじゃないですよ、
うん、
ロリコンとかそういうのじゃなくて、う
ん、違法なものではない、
誰も傷つかないものです、うんうん、誰も傷つかないものだから一応、うん、そこでカメラ回したらダメだよっていうところで回してるので、
う
ん、はい、
面白そうですね。
そういう映像も流し、
うん、あ、じゃあもう本当映像も見て話も聞けて、うんうん、ってことですね、
はい、
え、それ今すぐ僕撮りたいんですけど、
チケット
定員を何名なんですか。
あ、これね、定員35名かな。
ほうほう、え、それは、両日とも35名、
両日とも35名です。
なるほど。
入場料3500円、
はい、
高えな。でもこれね、
ドリンクとかは別、
ワンドリンクはつくのかな、つかないのかな、書いてないですね、うん、それ。
まあでもそこバーになってます、ね、
バーになってて、うん、そのバーがもともと実会っていう、はい、バニラガローさんの系列のバーで、
うん、
そこ入ったら、夜入ったらもう普通に何千もしますから。
あ、なるほどね、はい、はいはいはい、あそこ雰囲気いいですよね。
元のあのバーですから、
うん、
しかも銀座ですから、
うんうん、そうですよね。
でも普通に 2,3 千円するんじゃない、
はい、
ただ入るだけでっていうことは、
そう考えたら話も
聞けて、実質500円ですよ。
なんかソフトバンクみたいですね。
ワンドリンクついてたとしたら、
はい、
実質0円じゃないですか。
そうですね。
っていうことはもうこれ、うん、ネイキッドロフトとかよりもはるかに安い、
はい、うん、あ、じゃあもう全然すべて解決し
ましたね。すべて解決ですね、
はい、
うん、考え方によっては実質ゼロ円ですから。本当携帯商法みたいな言い方してますけど、
はいはい、うん、なるほど、
はい、
じゃあそれは楽しみですね。それでチケットとかはどうやって取れば
いい、バニラガローさんのホームページというか、うん、聖バニラ学園のイベントのところから取ってください。それしか取りようがないです、はい、でそれは僕のツイッターで今固定、
はい、
プロフィールのところにやってあるので、それでいけばいいし、まあ、聖バニラ学園クリミナルカリギュラとかでググれば多分すぐ出てくると思います、
はい、楽しみ、
はい、これはちょっとマジで毎回すぐ売り切れるので、
はい、そうですね。僕ね、前回の時も同じとこでやったイベント行きましたけど、
うん、
なんか平気だろうと思ったらすぐ売れてましたね、
はい、もうこれはすぐ売り切れます。さすがに、はい、さすがに35名ごときは、
はい、
すぐ行けます。
わかりました。
売れてない方ではないので、
はい、はい、もう何回も回答は言わない方がいいです。
いや、まあ、すみません、実力じゃないです。顔だけ、顔だけです。
いや、そんなことないです。
やめましょうね。そろそろ、はい、冗談だとしてもムカつくと思います。はい、僕もムカつきます。
はいはい、
っていう、
はい
はい、オープニングトークはそんなところでいいんじゃないでしょうかね。うん、はい、では大人気コーナーいきますか。
はい。
はい、11時50分になりました。
はい。
太田靖国メンヘラデイキャッチのお時間がやってまいりました。
はい、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、ですね、
吉田裕樹です。
はい、スガツです。
太田靖国先生です。
ね、なんかだんだん本名バレをすごいしてて怖いん
ですけど。あ、そうですね、はいはい、日替わり、はい、パーソナリティとしてね、
はい、
はい、太田靖国先生にいろいろな世の中のニュース、世相、芸能など、
はい、
メインヘラ愛によって切っていただこうという、
はい、
メインヘラ的視点によってね、
はい、
新しい角度で、
はい、
このいろんなニュースを切っていただくというお時間がやってまいりました。
はいはい、今のは荒川京慶さんのモノマネ。
モノマネではないです。単純にまあそのこういう喋り方っていうだけですね。はいはい、京慶さんのマネはしようとしたことは一回もないです。
はい、わかりました。はい、
じゃあ早速いきましょうか。
はい、
本日関心1位のニュースはこちら。
はい、ですね、俺氏北条かやの本をまだ買っていない。
秘宝、
はい、
毎回秘宝をつけるの忘れますけど。
そうですね、うん、北条かやさんが僕はとても研究対象として興味を持ってるんですけど、
女性としてではなく、ね、あくまで研究対象としてですよね、はい、客観的に。
そうですね、でそうなんですけど、まあ、前回ねお話ししたのが、インターネットで死ぬということっていう本をね、
はい、
4月に出されて、
イーストプレスから。
そうですね、
で能町みね子さんと揉めてますよっていう話は、はい、
そうなんです。
まあ、もちろん皆さんご存知の方は多いでしょうけれども、うん、
で本をね買うよって話を僕はしてたんですけど、全く忘れておりました。
僕も能町みね子さんのツイッターでしか読んでません。
あ、なんかちょっと聞きました。なんかバチバチまた
バチバチというか、まあなんか文句をつけてましたね。
あ、結局あれはじゃあそのまま前回の話だと、そのタイトルを変えろっていうので、
いやいやいや、変えずに出ました。
変えずに出たですね。
で結構だから4分の3ぐらいは自分の生い立ちのルサンチマンを書き連ねてる本みたいですね。
あ、なんかそうね、やりたくなるんでしょうね、やっぱしね、そうやってね。
だってもうなんか、うん、でもそういうのってさ、
うん、
社長として中小企業の会社1回ちょっといいとこまでやって、うん、引退して2代目に継いだ後のおじいさんとかが自費出版とかでさ、自伝出すノリじゃん、はっきり言って、
うん、そうですね、はい、
もうそこに若くしてたどり着いたってことなんですかね。北条かやさんは、
うん、かもしんないですね。
もうこの時点で自伝っていうのもさ、はい、だって、いやでもそこがやっぱりね、面が減らってる人特有の、
うん、
パーソナリティとかメンタリティですよ ね、
まあ、ちょっとだから僕はでも今の話から太宰治を思いつきましたね。太宰治って
メンヘラシン、
うん、よく考えてみてください、はい、太宰治って処女作品集がいきなりタイトル晩年なんですよ。
そうですね、
まだ20いくつじゃないですか、あれ。
全然僕たちより若い時ですよね。
こんな生意気な若者います、
うん、
いきなり晩年っていうタイトルで、
うん、
なんかね、恥の多い人生をみたいなさ、
はいはい、まあ、それは人間失格ですけどね、うん、
結構それに近いあれなのかもしれないですね、
うん、まあね、だから卵が先か鶏が先かっていう論争もあってね、うん、その太宰治っていうのはもちろんメンヘラの走りではあったでしょうし、はいはい、あと、うん、太宰治に影響されてああいう感じに行く人たちっていうのがつまりメンヘラになったとも考えられますし、そうですね、だからまあ一応日本文学史的に見れば、
はい、
太宰系列にでそれにムカついてる三島由紀夫系列が能町さんみたいな感じなんですか、
ね、それなんかちょっと合ってる感じしますね。
まあね、
うんうん、そうですね、でも
どっちもね、あれだもんね、ちょっとセクシャリティがちょっと複雑な、
うん、そう
三島由紀夫も能町みね子さんも
そうですね、
はい、
うん、でもなんかその、まあ、メンヘラの人という括りじゃないにしてもちょっとそれに近い人っていうのは、うん、やっぱり若くして結構自分はこういう人生を歩んで、人と違う人生を歩んできてこんなになったみたいなのを結構言いたがりますよね。
アイデンティティの補完にそういうことをね、うん、使えますよね。
すごい言いたがりますよね、
はい
はい、
逆にアイデンティティが揺らいでるからこそ、
うん、
そういうやり方をするんでしょうね。
そうですね、だから 多分その心理から考えると、その中小企業の社長が晩年に出すっていうのは、うん、もうバリバリ働いてたのがやることがなくなってアイデンティティが揺らいで、
うん、
まああと人生の対みたいのが見えてきて、うん、ってことなんでしょうね。
まあね、ただそれはちょっと別にメンヘラとは思えないけど、ね、
まあメンヘラじゃない、
実際気づいてきたものが何十年も気づいてきた実績があるからね、うんうん、それを形にしたいっていうのはまあ分かりますけどね、
うん、あのでも社長のああいう自費出版面白いですよね。
あ、僕ねチェックしたことない。チェックしたことあるの？
あのね、一つだけ、
さすがメンヘラ先生、
あの僕ね、はい、まあというか実体験で、
はい、
あの僕がその山梨で保険の営業をしてた時に、うん、ある中小企業の社長と仲良くなったんですよ、
うん、
でその人があのやっぱり出したんですよ、
うん、
でそれが結構来ててもらったんですよね、うんうん、したらやっぱりあの当然ゴーストライターとかいなくて自分で書いてますから。
え、そうなの？
その人は書いてましたね。
ああ、
うん、だからね結構文章とかやばいんですよ。
なるほど。
で僕がね一番印象に残ってやっぱ生い立ちなんですけど、
うん、
一番印象に残ってるのがお母様が、その方のお母様が亡くなる時の話を書いてるんですね、
うんうん、
で、まあ、最後にうちの母は唯一の後悔として近親相姦をしたのが後悔でしたと言いましたさらっとそこだけ書いてあるんです。
ちょっとプチ K さんのメール、まあ、この後読みますけど、
はい、
あの最近ぐんぐんのしてきてるリスナーのプチ K さんの、ね、
はい、
あの、うん、狂った物語のメールをね、自伝的な物語のメールを出してくる、うん、それに近いものがありますよね、
うん、そうですね。ちょっとね でそれをその
文体もね、
別にそうなんです。それを別にあのドラマチックに書くでもなく、
はい、
そう言って死んでいきました。で次のまた
流れたりとか、かっこいい、かっこいいね、それ。
そうなんですよ、はい、うん、でね、結
構それが文学ですよね。いやいや本当に
そうですね。そうだ、そんなね社長と仲良くしてましたよ。
僕もね、うん、あの実現はしなかったんですけどもね、はい、あの近しいご老人の方から自伝をね、うん、
はい、
書いてくれと、ゴーストライターとして、
おー、はい、
300万、
うん、やるでしょ絶対それ。
でもまあなんかまあ結局まあそれはでも、
うん、
ほら、
うん、
なんていうのかな、ちゃんと具体的に企画がぐんぐん進んでいくわけじゃなくて、はい、そういう、はい、まあ、合法来落な感じでそういうことを言うのを、
うん、
しかも人づてに聞いただけなんですよ、うん、
なるほど。
あの吉田君に書いてもらえるみたいなことで、はいはい、そう言ってるうちに、まあなく、まあ、それがすぐ亡くなっちゃったんで、
実際にお亡くなりになったん
です、ね、そうです、あ、そうです、
はいはい、
死亡してしまったんで、逝去されてしまったので、
はい、
まあ、実現はしなかったんですけどね、多分めちゃめちゃ面白いと思いますよまず、まあ、子供時代に闇市でネズミ食ってるところから始まると思うんですよ、うん、その思い出話を聞いていくとね、
かっこいいですね
あの、
うん、
で、まあ、そうこうするうちに、うん、はあ、どこまで行っていいのかな、まあ、とにかくちょっと、はい、ヤクザも恐れるような、うん、あのあるタイプの人、
はいはい、
まあ、もうね、 V シネマとかに確かなってるような、
うんうん、
ある人なんですよ、
はい、
で、まあ、結構日本のそういう歴史の中 そのアウトサイダー史の中で絶対名前が出てくる人の弟子みたいになってとかね、
うん、はい、へー、面白いですね。それ
ちょっとそれはやばいと思います。
え、それ普通に読みたいですけど、
ね、読みたいです、
はい、
僕 もう全部話は聞いてないんでただその今、
はい、
絶対アウトサイダー史に名前が出てくる人から、
うんう
ん、ちょっとその関係者の人と僕が一緒にいる時に、
はい、
電話がかかってきて、
うん、
僕はその電話で全く関係ないですから、はい、一回も面識ないですから、
うん、
ただ僕と一緒にいた人はその電話取って、あ、そんな人じゃないんですよ、いつもそんな感じじゃないんで、はい、あ、電話取った瞬間に、あ、どうも、あ、はい、すいません、はい、みたいな感じで、
え、じゃあもう、
え、誰だったの、うん、今の人って、いや、その人でって、
うわ
ー、うわーって、いや、俺その電話越しにちょっと声聞いちゃったなみたいなのはありました、
ね、うんうん、すごいですね。は
あ、あれはちょっとごめんなさい、すっごいこのオブラートに包みまくった言い方しかできなくて、
はい、
あの、これは、ま、マジでバレたらやばいんで、
へ、はい、それ実現してほしかったですね、
はい、
うん、僕もね、だからそのさっき言った社長がもう会社がなくなっちゃったんですよ、
はい、
この前山梨行って前通ったらもう会社畳んでて、だけどね、僕がいた時はすごい儲かってて、
うん、
っていうのは江原博之さん
スピリチュアルの、
うん、あの方が流行ってた頃あったじゃないですか、
はい、
あの頃にあの方の監修のムック本で、
うん、
あの 幸運の石みたいのがこうついてくるブックモンがあったんですよ、
うんうん
うん、であの石を作ったんですよ、
その会社。あ、じゃあそう、山梨だもんね、でそういう水晶とかあるからね。
で、あの石っていうのは本来その加工して捨てるような石なんですって。だけどそれが飛ぶように売れていくからこんなクズをありがたがっておる、ガハハみたいな感じで言ってました。
それ自伝には書いてないんですね。
それ
は
書いてなかった
ですよね。さすがに、
はい、そんなことありましたけどね、はい、
なかなかね、そんな、なんでこんな話になったんでしたっけね。
じゃあ北条かやからですね、
はいはい、自伝を書くとはどういうことかっていうね、
うん、そう
ですね、はい、他にもね、はい、実はこれさすが大人気コーナーなんですけど、うん、はい、このニューストピックス取り上げてくださいという、
はいはい、
リスナーの気になる、
うん、あ、いいですね、
が送られてきたんですよ、はい、川虎五郎之さん、
はい、
30代男性 の、 あの浦安に住んでる方ですね、うん、わざわざ千葉の浦安に上京してきて、はい、
うん、
住んだっていう、よくわかんない
方です
ね、
はい、メールありがとうございます。
吉田会長、メンヘラ評論家須賀さん、こんにちは。世の中のメンヘラの人々をぶった切るメンヘラデイキャッチ、毎回楽しく拝聴しております。今回は2月に昼間のラジオ番組で発生したメンヘラ事件を報告します。2ヶ月前ですかね、今の収録時点から見ると。それは埼玉の FM 局 NAC5 で、ナックファイブって埼玉なの？
ね、知らなかったですね。
なんかそういうイメージないですよね。
なんかあのベイ FM 的なイメージ
で、僕ベイ FM は千葉なんですよね、
うん、え、横浜じゃないの？
そう、みんなそう思ってるんだけど千葉なんですよ。
あ、知らなかったです。へえ。
それと一緒ですね、
はい、
ナックファイブも、
うん、
ナックファイブもベイ FM も J-WAVE もみんな神奈川だと思う。
ね、神奈川っぽいですよね。
全部神奈川じゃないんですけどね、うん、3つとも。
へー。 J-WAVE ちなみにどこ？
J-WAVE だって六本木じゃん。
あ、そっかそっか。あ、まあ、J-WAVE はそんな感じするか、
うん、
うん
うん、
はい、
まあ、埼玉と千葉に本当に失礼なんですけどね。ただまあ僕たちの地域偏見はこんなもんじゃないですかね、はい、
う
ん、
そうですね、
はい、山梨とか播州兵庫西部に対する差別はちょっとやばいですよね、
はい、
全近代的な差別感を持ってますからね、はい、まあ、おいおいそれは話しますけど、はい、それは埼玉の FM 局 NAC5 で平日放送されているゴゴモンズ、
うん、
カタカナでゴゴモンズ、うん、
かわいいですね、
地方のラジオっぽい名前ですね。
はい、
という番組に起こりました。男性司会者は落語家三遊亭鬼丸さん、うん、三遊亭鬼丸さん、うん、女性司会者はフリーアナウンサーでタレント吉田奈緒さん、うん、事件が起こったのは2月、吉田奈緒さんが突然連絡も入れず体調不良で欠席。ほう、ドタキャンラジオで、帯番組で、
うんうん、
やばいですね。代打の女性司会者は毎日出演するもの、ま、毎日ってことはずっと欠席ってことだよね。
うん、そうみたいですね。
ほう、これ結構な事件ですよ。毎日出演するものの、吉田奈緒さんは一向に復帰せず、2週間後、降板になりました。
ほう。
その間、一度はスタジオまで来たものの、ご心配おかけしてすいません、と謝り、その後ばっくれたり。鬼丸さんのいじりに耐えきれず怒いようになってたり、あ、これはそのドタキャンする前ってことですね、
うんうんうん、
鬼丸さんの名前怖そうだから ね、
怖いですね、
すごいいじりするんでしょうね、うん、ツイッター上で番組の放送作家が怒ったり、ああ、なるほどね、
うん、
放送作家のアカウントがなんか怒ったよね、うん、吉田さんに対してですかね。吉田奈緒さん庇護派と鬼丸さん支持派のリスナー同士が言い争いになったり、あ、これツイッターでってことですかね、はい、かなり荒れていました。この文章を書いている時点でまだことの真相は説明されていませんが、昼間の人気ワイド番組の司会者がバックレるというあまり聞いたことがない事件であり、いまだにネットニュースにもなっていないので、確かに僕も知りませんでした、全く、うん、北条かやさんに比べたら小さな事件ですが、いや、どうかな、この大小の規模がよくわかんないけど、これ相当でかいですよ、うんうん、メンヘラデイキャッチで取り上げてもらえたら幸いです。いい垂れ込みが来ましたね、
ありがとうございます。はい、
ゴゴモンズ、ね、このメールが来たのが3月30日だから、はい、まあ、ちょっと、まあ、3週間前ぐらいの時点ではまだ何も
起
き、うん、
はい、
まあ、その真相は解明されていないと、
うん、これね、僕はあの川虎五郎之さんのメールを受けて、
はい、
私ね、過去回かなり聞きました。
さすが菅さん、
まあ、メンヘラ評論家、パチンコしながら、
あ、そうですね、
僕はあのパチンコの仕事をしている、
打ち子の仕事をしているので、その間、はい、まあ、手持ち無沙汰っていう
のも、ね、うん、そう、ほとんど聞きましたね、
うん、
でね、
まずじゃあざっくりとゴゴモンズって、はい、うん、まあ、 いわゆる地方 FM の、
まあ、お昼の番組っぽい感じですよね。
で玉結びみたいな感じ、
玉結び的な感じです。
玉結びをきつくした感じですか。
うん、あのね、
鬼丸さんってきつそうじゃん。だって
鬼丸さんきついし、ちょっとね、僕でもそれなくてもラジオよく聞く方なんで、
はい、
ちょっとうるさいかなって感じ、あの番組全体が。
うるさい、
うん、なんかギャハハハみたいな、
あ、雑味が強い、
うん、ちょっとそういう印象は受けました。
キャハハハって何？え、放送作家の笑い声？
いや違う、あの相手の女の人だったりとか。
でもそれって吉田奈緒さん降板後の話でしょ。
その前の話ですね。
ああ、吉田奈緒さん自体が、うんうん、
奈緒さんとか、あとその前のあの女性もいたんですけど、はい、ちょっとね、あの
こなれてない感じですかね。ちょっとテンションはもちろん上げなきゃいけないんですけど、う
ん、なんとなくね、
それが空回りしてる感じ、
う
ん
うん、ちょっとこうそっちに耳が持ってかれちゃいすぎるなっていう感じの。
肝心の鬼丸さんは？
鬼丸さんはね、やっぱしね、なんかきついですよ。
きついっていうのは、うん、当たりが強い。
当たり強いですね。
何よそれ、
そういう感じじゃないんですよ。ただなんかあのこの
三遊亭ってだってさ、そんなにあのなんていうかな、うん、柄の悪い感じではない
ですよね。柄悪くはないですよ、あの喋り方は、
はい
は
い、
あの毎回こう番組スタートすると、37歳、二児の父、埼玉在住の鬼丸ですみたいな感じで。
もういいじゃないですか、もう まさにお昼のワイド番組みたいな、
うん、そういう感じでスタートする感じなんですけど、はい、なんかね、やっぱしちょいちょいきついこと言ったりとかね。
お
あと多分僕、その吉田奈緒さんの聞いた回の時に、前にいたあの女のアナウンサー、
はい、
そっちが良かったなみたいなこと言ったりとかはするんですよ。
まあ、まあ、ありますけどね、
うん、
ちょっとでもそれは本当にニュアンスの違いでだいぶ違くなりますからね、うん、あのよくありますよね、それは。確かに、
はいはいはい、
もうグルーブラインとかでもあるし、
うん、そうですね、あの、あ、ちょっとね、グルーブラインに近いな、
あれを想像してもらえばいい、うん、このピストン西澤さんの、ね、はい、あの、あっちが良かったな、あれ J-Wave ですよね、 J-Wave ですね、うん、あのね、あの声が綺麗だけど顔があんまり綺麗じゃない人とずっとやっててその後あっちが良かったなとか言い続ける、はい、結局なんか、
あ、そうなんですか、
精神病んでとか、そのあたりに耐えきれずかどうか、うん、すぐ辞めちゃいましたね、うん、2代目のアシスタント、うん、
あ、じゃあほぼ同じじゃないですか。
その喋り方とかノリとかは、うん、まあ、鬼丸さんとピストン西澤って似てる感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ちょっとあのね、ただもうちょっとあの普通に優しそうに喋ってはいますね。
西澤より優しい、
うん、
お、西澤って俺の、まあ、素人ですかね、僕は、
う
ん、あの、
そうだから
全然そのプロに対してはもちろん野球選手と同じで、うん、
なんかね、普通に
こなれて呼び捨てしますよ。あ、ちなみに僕は呼び捨てしない芸能人は、
はい、
僕共演したことある人なんで、
狩野英孝さん、
英孝さんとかね、
はい、
まっちゃんさんとかね、
はい、あのやらしいです、
設楽さんとかね、
はい、
そういうあの、うん、共演した人は僕さん付けするんで、それでちょっと使う、うん、ただ僕会ったこともない芸能人をさん付けするんで逆に嫌なんで、ただの素人なのに、ただの素人なのにさん付けするってすっげえなんか業界乗りみたいな感じが嫌なんで、
はい、わかりました。
会ったことない人は呼び捨てします。はい、それはプロ野球の選手とかでしょ、うん、そうですよね。清原さんなんて言いませんよね、うん、普通。
じゃあ、鬼丸が。
鬼丸が。まあ、まあまあ、ね、はい、まあそう
なんです。でもね、その、本当、なんですかね、はい、ちょっとこうね、確かに意地悪だな、この人って感じはしますね。
まあ、落語家のね、うん、ちょっとひねくれてる感っていうのは、うん、立川志らくさんとかもね、
うん、
そうですし ね、まあ、それが、まあ、
うん、
求められてるキャラクターでもあるんでしょうけどね、うん、
で多分それ
が芸能界 そのしがらみとはちょっとまた違うところから連れてくるわけじゃないですか、うん、落語家さん連れてくるってことは、うんうん、だからちょっとズバズバ言ってほしいっていう、うん、マツコデラックスとかもそうだし、
多分ずっと聞いてる人はそのちょっと意地悪さが慣れてきて心地よくなっていくんだけど、うん、新しく入ってきた人はやっぱし
吉田今に会みたいな感じで
そうですね、うん、だからほら、ね、いい例はあの毒まむしさんなんかは何言っても許されるじゃないですか。
でもあれは不思議と、
うん、
初めて聞いても多分きつって思わないですよね。
ああ、そうか、
あれは何なんでしょう、うん、
でもね、
まあ、みんながわはわはわはがわはが笑ってるからでしょうね、うん、
2、3日前のやつ、
はい、
ちょっとずれますけど聞きました。
はい、いやいや、あの、だからジェーンスー相談は踊る
の中
のミュージックプレゼント、
うん、2、3日前のやつは、はい、それこそ市ヶ谷に来てたんですよ。
おお、菅田さんの
地元。そうですね、実家ですね、ほぼ。でそこでなんかおじいさんにこうマムシさんが聞いたら、で仕事何やってんだみたいに聞いたら、うん、俺ドブロク作ってんだ
最高じゃん。
でなんかお前それ売っちゃダメだろみたいなことをマムシさんが言うんですけど、うん、いや なんか、いや、いいんだ、いいんだ、みたいなこと言って。
でも、確かにちょっと規制緩くなったんですよ。2、3年前から。
あ、そうなんですか。うん、だけど、なんかね、結局、やっぱりちょっと注釈までいかないけど、
件数が。
あの、ミュージックが流れ終わった後に、うん、マムシさんやっぱりあれダメだそうですよみたいな感じでなん
かジェンスーが、
うん、ジェンスーが言ってました ね、うん、そうだから
あそこ一応やってそんなさ一応あれけど川崎の鶴見みたいなところじゃないよね。
いやだから僕もねあの愛する実家の近くに密造酒を作ってる人がいるとはちょっとつい知らずです
ね。まあ友達にね、うん、ちょっとね、うん、配って、うん、でそれでお礼としてね、はい、1,000円もらったりとかなんか、うん鍋とかね作った鍋、はいはいはい、効率余ったからとかもらったりとか、うん、そういうことだったらいいんじゃないですかね。
そうですね。
このフォローの仕方俺昼のワイド番組でいけると思うんですけどね、はい、こういうふうに
そうですね、はい、まあ、だそのマムシさんとかとも全く違う鬼丸、
はい、
さんはあえてちょっと普通なんだけどなんか意地悪な感じでしょ。
だから若いとギスギス感の方が先立ちますよね、
うん、
でまだ30代
30何歳とか言ってましたね。
じゃあ確か僕と同じぐらい
多分それぐらいだと思います。うん、でねその番組をずっと聞いてったら、もうお休みをして降板になった後に、
うん、
あのそのそれについてコメントする回があったんですけど、うんうん、それがね最初その吉田直さんの、事務所からのコメントを読むんですよ、うん
はい、
でそれが、まあ、あのかねてより病気療養中でしたけれども、うん、まだちょっと復帰のめどが立たないので降板をさせていただきます、
うん、
なんとかなんとかみたいな。でそれをねその鬼丸さんが淡々と読むんですよ、
うん、
でその後にっていうのが、事務所の公式な見解なんですけれども、公式というのはね、まあ通りよく言うもんであって言いたいことありますみたいな、
うんうん、
でこれは、何があったか何があって何がなかったかこれを言うのは、僕の責任でもあると思うし聞いてるリスナーへの責任説明責任もあると思うんでいつか必ず全て話します。
怖
って言ってました。
さすが鬼丸って名前つけた時あるよ、
ね、怖いです、ね、
小遊三さんとかつけたのかな鬼丸って誰がつけたか知らないけど
鬼丸って超かっこいいですよね。
いやもうねなんでそんな名前つけたんだって思いますけど
はい、はあ、そんなでしたよ。だからまだその後僕ちょっと聞いてないんですけど
実際にじゃあそのドタキャン会は聞いたんですか、
うん、ドタキャン会は聞きました。
あどんな感じでした。
一つだけ聞いて、
はい、
結構触れないでずっと鬼丸さん話してるんですよ。
あ普段はもう一人ね吉田さんがいるはずなのに、うんうん、まずピンで喋ってて、
うん、でなんか今日もお休みなんでみたいなことさらっと言う感じでしたね、
うんうんうんうん、
だ今日もだ僕聞いたの今日もって言ってることだった
はい、
時だったんで、
はい、
何日か経ってるんでしょうね、
はい
うん、でそのツイッターとか見ると、うんうん、やっぱ鬼丸さんが結構意味深なツイートしてるんですよ、
うんうん、
ツ
イッターでちょっと真実的な真実というかちょっとやるっていう感じね、う
ん、逃げても決して逃げられないことってあるんです
世の中って、
うん、
ちょっとだから格言っぽく言ってるけど、まあうん、特定の誰かに対しても言ってるんだろうなっていう
はい、はい僕も一時期よく使ってた手なんですけれども
先生いやらしい、
はいはい、だけどねそうそんなこと書いてましたよよく、うんうん、
僕のそういうのの一番もう胃に、はい、聞いてるこっちが胃に穴が開くぐらいのギスギスって、
ええ、
まあ2番目は結構ラジオで何回も話しますけど、はい、安住紳一郎の日曜天国では
い、好きですねあの番組
の、うん、あの弓田荘
はいファンの、
うん、からの弓田荘エールをメールを応援メールを延々と読み上げて、
はい、
最後泣かすっていう中澤由美さんを最後泣かすっていうのもだいぶヒリヒリするんですけど、はいはいはいうん、あとは有吉弘行の「サンデーナイトドリーマー」っていう番組で、うんうん、でもこれ昔だからもうそれこそちょっと、はいまあ、U のチューブとか、
うんうん、
あの、ニコの、
あるんですかね、
ニコの
銅とか、
ね、とかで、ないと聞けないんですけども、うんうん、2010年ぐら
い
とか11年ぐらいの初期の頃のやつで、
うんうん
うん、岡本真理さんっていう、はい、今、もう引退されてるのかな、
はい、
と、やってたんですけど、うん、それが全然噛み合わないんですよ、
う
ん。で、最初の頃は有吉さんも合わせたんだけど、
はい、
ただ、まだちょっと、とんがってる頃だから、
うんうんう
ん、だんだんもうそれも、もう確かにポンコツなんですよ、
はいはい、
岡本真理さんも、
うん、
でそれで本当にイラついてるんですよ、うんうんうん、ただそこまでは良かったですよまだ、
うんうん、
後半からは完全に無視するんですよ有吉さんが。
え、怖
っ。有吉が、
うんうん、
もう共演したから、有吉が有吉が岡本真理をずっと無視するんですよ、はいはいはい、岡本真理に話しかけてるんですよ。でも無視してたら、無視しても一応ピンでもラジオできるじゃないですか、うん、まあ伊集院みたいな感じでやっていくんですよ、
はいはい
はい、延々、
うんうん、
で一応岡本真理に話はさせるんだけど、うん、それにはいともいい、うんとも乗ったりとか、うん、もう何にもない。
え、怖いっすね。
もうあれはマジで胃に穴が開きます。
はあ、それ
こっちがね、
うん、あのラジオとかテレビとかでさ、はい、そういうのってごくまれにあるじゃないですか。
それこそ石坂浩二がね、何でも鑑定団でずっと、うん、でもあれはまあね、
まあ、あれは
言われないと分かんないからね、
うんうん、だから怖いよね。そういうこの
テレビに抜かれなかった発言をカットされてたってやつはね、
うんうん、悪意をちょっとこうテレビとかラジオで見ちゃう瞬間って怖いですよね、うん、
瞬間じゃないからね、
うん、
1時間半ずっとそれだから、ね、それが何十回も続いていく、何十回、まあ30回ぐらいかな、続いて、
そういうので言えば、はい、今話題にならないけど、
はい、
昔加賀まりこってすごい意地悪でしたよね
ちょっと待って、その話わかんねえな
本当ですか。あのベスト10、
はいはい、
トップ10、
え
あのベスト10とトップ10で歌の番組あったんですけど、あ、
じゃあ黒柳徹子じゃない方ね、
じゃない方、
はい、久米宏と黒柳徹子じゃない方、
うん、じゃない方で、はい、加賀まりこだったんですよ、徹子が加賀まりこだったんですよ、
はい、
で毎回出てくる人いじめるんですよ。
でもそれは毎回ってことはそういう、
特にアイドルですよ当時の、
うん、でもそういうのを求められてもいたんじゃないの、ディレクタープロデューサーから、うん、
で僕が当時覚えてるのは、はい、プリプリをすごい、プリンセス、プリンセスをすごいいじめてて、うん、
はい、
その後生放送で日本放送のラジオに出た時に、
誰が
プリプリが、プリプリが第一声があのババアムカつくって言って
たんですよ。おいいね。
あと南野陽子さんが出た時に、うん、南野陽子が出た時に、うん、
これさ、僕のルールに菅田さんも従うことはないんですよ
はい、
だって、うん、菅田さん、僕の場合はさん付けする人とさん付けしないと明確なルールがあって、はい、それは、
うん、
割といろんなね、
はい、
芸能人と共演してるからだけど、ええ、それほど、まあ、
全然共演してないです、
まあそう、
僕はあの、ええ、そうだ、南野陽子が、
はい、
あのね、すごい目が悪いって話を、
う
歌う前のこうあるじゃないですか、ちょっとこう、
うん、
こで、あの南野陽子さんはものすごい目が悪いそうなんですよみたいなことを、
すごいそのチンピク、
あ、もちろんもちろん、その時から好きでしたから、
は
い、おって思ってるじゃないですか。したらその加賀まりこが、え、じゃあもう全然見えないのね、
うん、
白い杖を用意しましょうかって あの歌で移動するじゃないですか、スタジオというかこう歌う場所に、はいはい、その時にそうやってね、加賀まりこが
いじめる。でもそれっていじめっていうよりは、
いや、やばくないでも、
やばいけど、いじめっていうよりは、うん、もうそれこそ有吉もできないぐらいの毒舌だよね、
うん、いやだから僕、まあ、僕だけですよ、あそこで勃起してた
そうそう、うわ、もっと言ってくれって
マリコもっと、マリコもっとってすごいその時思ったんですけど、はい、
でも多分菅田さんだけだよね、そんなみんなドン引きだよね、
ドン引きですよね。
いやだからもう放送ね、今度コードとか BPO とかがまだね、はい、そういうのは、
うん、
まだそのなんていうの、言ってればいい意味でヤクザの時代だよね、
は
い、
そうですね。だから僕結構そのさっきね、パチンコの話しましたけど、暇な時動画を見るんですけど、うん、You のチューブとかで、
はい、
毎回それ調べて出てこないかなと思って、その場面なんか南野陽子禁止とかで調べてるんですけど、はい、出てこないですよね。
出てこないんだ、
うん、あれどっかの富豪があの時の映像
を裏ビデオ
をそうそうそう持ってたらすっげー僕
は悪魔のキスの時はたがこのヌードみたいな感じで
そういう感じで
それは、はい、そっか、パイが少ないからね、なかなかそのビデオを五章大事に撮っていく人っていうのは絶対数が少ないですからね。
ですよね。だからそうですけどね、そういう絵があったんで、
それ面白い ね、
うん、
ね、いいねそれまあでもそれ多分そっち路線にしないと、
うん、
黒柳徹子とかの方に負けるからでしょ。
そうだから、でね、でも一時期週刊女性とかでその時期加賀まりこがやっぱ意地悪すぎるみたいな、まりこ意地悪すぎるみたいな感じで、
まあだからね、
結構女性誌にも叩かれ
て
る
ん
です
よ、まあ、まあだけど、うん、毎回やってるんでしょ。
毎回やって
ます。それっていうことは、はい、求められてることをしっかりやってるんだって。っていうことは一番性格がいい人じゃないとできないんですよ
そうですね。
加賀まりこさんが本当に性格悪かったら、うん、逆にいい人ぶるって、
うん、
あ、まあ、テレビ出てない人にちょっとよくわかんない、まあ、ちょっとね、テレビ出ない人は分かりづらいと思うんですけど、
はい、
あのね、うん、そういう、求められてるものを即座にパッとやるって、うん、まあ、合格点でパッとやるっていうのがテレビの実力ですか、
うんうん、まああれでしょうね、このズベコキャラみたいなさ、うん、昔そうじゃないですか、
昔完全そうじゃないですか、うん、だってそれこそこの前死んだあのバラの葬列の、
はい、
バラの葬列でいいんだっけ、
はいはい、
なんかなんかなん
とか監督さん
そうそう、
うん、とかね、出てましたもん ね、
そうそう
そう、だから多分そっからの流れなんでしょうね、うん、それで求められてやったんだろうけど、うん、結構ねどぎつかったですよ中学の時とか、
うん、もちろんそういう、うん、精神的にそういう素養はあると思いますよ、
うんうんうん、
ただまあやっぱりなんだかんだ言って、うん、テレビでめちゃめちゃ性格の悪いことを言う人は絶対性格いいし、うん、めちゃめちゃ性格のいいことなんかやる人は絶対性格悪いですから、
うん、でじゃあ逆に
だからあのおぎやはぎのおぎさんも言って、おぎもおぎやはぎはおぎも言ってたじゃないですか、
はい、
やはぎさんはねこのスタジオですれ違ったから、
うん、あ、そうなんです、
やはぎさんです、はい、おぎも言ってたじゃないですか、ね、
はい、
テレビで泣くやつは絶対性格悪いって、うん、
あ、言ってましたね、
ノンスタイルの
井上さん
の、あの泣いてる会見でも確かにそうだと思います、ともみ、ともみクラブ、
テルミクラブ、
テルミクラブ、
はいはい、
テルミクラブのあのおばさんもそうじゃないですか、
あれやばかった、
ね、あれって本当にちゃんとやってるんだったら泣けない、
うん、
泣かないし、うん、泣いちゃダメじゃん、
なんか大根を拝んでたらしいよね、
は、まあ、ちょっと待って、とにかくそれは後で聞くとして、はい、泣くってことは絶対自分がつ、うん、なんか悪いことしてて、
はい、
突っ込まれたらまずいから泣いてごまかそうとしてるから泣いてるわけじゃん、
そうですね、うん、
っていうことでしょ、
うん、
それと一緒だって、
うん、
だから性格悪いことしてきたら絶対それを引き受けてるのが性格いいし、
うん、
だってバカじゃないんだから、
うん、でもその理論で言ったらじゃあ鬼丸さんはいい人かもしれないね、
いやラジオの場合は違うんですよ、そうか、言ってるのはテレビの話してるんだ、うんうん、
ラジオは確かに、
ラジオは素を出すんです、
うんうん、
だから
うん、
僕も本当に性格悪いんですよ、それは本当にで今兄さんに本当にムカついてるんですよ、
うんうん、
その役を引き受けてるわけじゃないの、
はいはい、
鬼丸さんじゃその性格悪い役を引き受けて、
うん
うん、あのデフォルメしてやってるわけじゃないでしょ、
うんうん、違う
ね、僕も違うもん、ね、今兄さんとのやり取りは、うん、あれは本当にムカついてるから、ムカついてそのまま出してるの、
はい、
でだからそれが、まあ、ラジオのいいところでもあり、
うんうん、
テレビの悪いところでもあり、うん、テレビのいいところでもあり、うん、ラジオの悪いところでもあるんだけど、
そうですね、うん、うん、まあでもね、うん、なんだっけこの話、鬼丸さんです、
鬼丸さん
です、うん、
いやそれはもちろん とはいえ100ゼロじゃないからね、うん、もちろん鬼丸さんもある程度分かってて自分で作ってる面はあると思うよ、うん、それはもちろんね、
うん、でもね、あれだよね、どうなるんでしょうね、いつか本当話してほしいよね、何があった
か、いやだから俺もそのこの川虎五郎之のメールでしか知らないから、うん、思い出はないからね、
でもね、あの僕これのメールをいただいて、はい、であのいろいろ調べるじゃないですか、
うん、
だからちゃんとね、ちゃんと2チャンネルとかにすれあんの
ね、なるほどね、
だからそういうマイナーなセク、マイナーというかね、僕たち
が、いやいやいや、僕これたちが言うんですか、
いや違う違う、
あのマイナーというか天下のナックファイブですよ、大宮のあの多分ソニックシティだったっけ、
でもさ
とかで収録してるんでしょ、うん、
ナックファイブのすれがあること自体ちょっとあのなんか親和性があんまりない気しない、そういうネットの掲示板とかと、
でもラジオだったら2ちゃんとか好きでしょ、
うん、あそうか、
2チャンネラーは、
うん、だから結構あって、
ナックファイブってだそういえばあれじゃん、うん、スネークマンショーとかナックファイブじゃなかったっけ、
あ僕ちょっと分かんないです、
え、サブカルクソ野郎のくせに知らないんですか
ナックファイブあんま知らないですね、
スネークマンショー自体は
知ってる、スネークマンショー自体をあんまり知らない、あの名前ぐらいしか知らないですね、
あ
うん、
じゃあいいや、もういいや、ごめんごめん、
えそれ相当お前はいいや、昔でしょ、
相当昔で、
うん、
でもサブカルの知識
僕
ひけらかすんだったら、
ね、ひけらかす
じゃない、必須基礎教養じゃないですか、
あのね、それにインスパイアされた筋肉少女隊のアルバムはあるんですよ、うん、
あ
うん、だインスパイアからしか知らないです
ね、ね、はいはい、
はい、
あの二郎は知らないけど豚野郎は知ってるっていう
そうそうそうそう、はい、まあでもね、どうなるかね、うん、あれですね、気になりますよね、
はい、
うん、
という感じでメンヘラデイキャッチは、はい、鋭く世相を切った、
うん、そうですね、
そうですね、
まあ、ね、デイキャッチって言いながら加賀まりこの話をしてるというね、
うん、はい、全然デイはキャッチしてませんね、
はい
はい、過去しか見てませんね、
はい、
でですね、
はい、
もう一つの人気コーナー、
うん、
スカイプ人生相談があるんですけれども、
はい、
これちょっとね別収録で ここに差し挟む形でお送りしようかなと思います、う
ん、なんかすっげえラジオっぽいね。
すいません、うん、僕たち取って出しその日収録した、はい、生ではないんですけど、うんうん、生放送ではないけど、うん、その時収録したものをもうそのままデータアップロードするっていう徹子の部屋方式取ってるんですけれども、はいはいはい、今回だけは、ね、編集の手が入ります、うん、ここにこれまた第2コーナースカイプ人生相談の、はい、これは単純に相手方の時間が合わなかったので、
なるほど、
うん、2日後に収録してここに差し挟みます、うん、でその方は一応紹介しておきますと、
はい、
お名前 C ちゃん、
C ちゃん、
はい、アルファベットの C、
うん、
20代女性、流山の方ですね、
はい、
千葉県の方ですね、千葉県の方多いですね、はい、いつも楽しく聞いてます。40人のリスナーの中の一人ですって、うんぬんかんぬんがあって、私もオカルトが好きです。ラジオを聞いていると吉田会長は教養がありすぎるほどあるようなので深くはついていけないかもしれませんが、まあそうでしょうね。物心ついた時からなぜかオカルトホラーが好きで好きでたまりません。なぜ？てんてんてん。ちょっと可愛いですね。ツタヤがまだビデオだった時は、ツタヤがまだビデオだった時は、
DVD を置いて、
わかりますけど、20代の女性、まあ29歳ぐらいだったらそういう時もあるのかな。
そうですね。
伝えがまだビデオだった時は、学校の怖い話を借りまくり、梅津和夫を読み漁り、犬木加奈子に手を出した幼少期でした。僕とあんまり変わりませんね。僕36ですけど、
うん、
まあじゃあ29歳ですね、多分この人。
それぐらいでなんでしょうね。
はい、もしくは33歳ぐらいでサバ読んで20代でメール出してるかですね。うんやがて本当にあった呪いのビデオ、はいうん、を借りるようになり、Not Found、うん、封印映像、監視カメラ、監視カメラっていうのは監督の間に死ぬ死、
はい、
ありますよね、確かに伝えの DVD コーナー、ねうん、見たことはないですけどね、うんうん、もう見なきゃいけないんですけどね、僕もまあ昔は心霊ドキュメンタリー全部見てましたけどね、
Not Found は僕見たかもしれない、
Not Found はありますね、うんはいうん、最近の心霊ドキュメンタリー確かに見てないな、ちょっと忙しくなっちゃって、
はい
心霊ドキュメンタリーをどれほど見てるかはその人の暇度と確かに重なりますよね。
そうです僕もね言われてそれそうかもしれない僕も
だってあれ世の中で最も見て損するもんです
よ、うんうん、昔ほど見てないわ俺も、うんうん、
だって
くだらないのあるもんね
っていうか、まあ、正直言って 99.99% くだらないし、うんうん、で、まあ、くだらなくて面白いのはあるよ、うんうん、もちろん、
うん、
いい意味でね、うんだけどくだらなくないものはないと思うよ心霊ドキュメンタリーで、
うん、あのねなんかやっぱ探しに行くって言ってずっと雨の中歩いてるだけだったやつ見たことありますよ
あそういうの、うん、ある
ありますよね
もう
変な安い音をかぶせて
さ、はい
うん、
作ってる方もね好きで作ってるわけじゃないからだ、はい、だから本当に、
うん、
世の中の表現作品の中で一番やばい、うんものでかつそれをでも、うん、でもだからこそそれを見るっていう、
そうですね、
見ることに意味があるっていう、うんうん、ちょっとキリスト教的なね、うん、一番虐げられているものこそが一番崇高な、
はい、
まあ仏教でもあるよね、それはね、一番、
はいはい、
一番下等なものこそが一番輝くんだ、うんうん、天に昇るんだっていう、
で、
はい、で、はい、それで教養があり、あり余るほどあるので、はい。はいはい
うん、
漫画は伊藤潤二をコレクションしています、うん、いいですね、まあ、伊藤潤二さん、はい、いいですね。最近はガロ系が好きで、ほう、四丁目の夕日、ああ、まあうんうん、山野はじめさん、自殺されちゃった僕、自殺直前日記、危ない1号などを読みました。
全部山野はじめと山田花子か、
違います、これガロ系じゃないですよ、ミリオン、コアマガジン系です、どっちかっていうとコアマガジンとか、うんうん、ガロ系じゃないですよ。
自殺直前日記はあれじゃない？その山田花
子。あ、山田花子。あ、これはガロ系ですね。うん、でも自殺されちゃった僕はコアマガジンの人だし、うん、危ない1号は青山正明さんでしょ？
はいはいはいはい、
うん、
あれ自殺されちゃ
った僕は。ガロ系じゃないでしょだ。
自殺されちゃった僕は山野はじめさんも出てるんだよね確か。
青山正明さんの、うんうん、なんか部下子分だったみたいな人です。
はい、の中に
コアマガジンの人、
編集者の人です。そうかじゃあコアマージっぽいね確かにね、
うん
うん、
危ない1号もガロ系ではないですよね、
はい、
これ、
はい、危ない1号ね
ジャンクカルチャー系っていう流れでは、まあうん、もちろんそうですけどもね、うんはいはい、哲学家だったので第2の性も読みましたよ一応、うん、ボーボワール、
はい、
とにかく私はエロも好きですが昔から気持ち悪いものに惹かれます。ガロ系とか ドストライクです。ガロ系がだから多分つか広い意味でジャンクカルチャーっていう意味でガロ系が使われてるんでしょうね多分、
うん
う
ん
う
ん。
うちらってどっちかというとガロ系ってさ。漫画の、ガロっていう漫画の、あの、ちょっと自意識過剰な、なんか。
貧乏臭い感じ、
ね。まあ、つまり、つげよしはるですね。
はい、はい。
つげよを頂点とするような、ああいう漫画のことをガロ系って
言うんですよ。そうですね。
で、もうちょっと、まあ、ひねったところで言えば、三浦淳も入るけど。
うん、うん。でも、三浦淳はちょっとこう、もう当たりすぎちゃってるよね。
うん。
うん。
だから、まあ、まあ、福光茂之ですよね。はい、はい。今、わかりやすいところで言えば。
は
い、
そうですね。
はい、うん。そっか、まあ、だから世代によってやっぱりガロ系っていう言葉もちょっと違うんですかね、
う
ん
う
ん、
そうね、だからちょっとやっぱピンとこないもんね、その、
うん、
うん、
青山正明さんとか出されると、それガロ系じゃないだろうっていう、
ねえ、
ねえ、まあまあ、うん、まあ、はい、読んだ後は気分が悪くなり、ぐったりするのに、気になって、気になって、たまりません。痛そうなのは嫌いですが、いわゆるフリークスネタとか、大好きです。
うん、
だから青山正明系が好きなんだよ。
そういうことですね。
あの紫百郎とか、
うんうんうん、
以上は自己紹介のつもりです。スカイプ人生相談に出演したいです。よろしくお願いします、
はい、何が悩みかは書いてないの？
わかんない。でもとにかく、まあ、こういう夢が来たんで、はい、まあ、スカイプ人生相談はあの、供給、うん、需要型の時代ですから、
はいはい、
今、
うんうん、
あの全くそのこれなんて言うんだっけ、
何ですか、
企業が欲しがってるんだけど、
はい、就職者が、うん、
青たがいじゃない、青たがいじゃないですよ。
何、
売り手市場、
うんうん、
売り手市場の時代だから、
うんうん、はい、
出たいって言えばいつも出るんですよ。
あ、なるほど、はい、あ、そういう意味ね。
なので、うん、あの早速メールを出したんだけど、ちょっとやっぱりね、ちゃんとした社会人の方らしくて、う
ん、
こういう平日の昼間から、
ね、平日の昼間ですもんね、
今こうやってメール出して
ふらふらしてないもんね、本当ね。
なので、うん、ちょっと日曜日じゃないと無理ということなので、ちょっと後日収録してそれをここに差し挟みます、
うんうん、これじゃ あの僕のうちと会長の今あの浦新宿スタジオとその方でつなぐ感じ。
菅田さんが暇だったら別にうちに来てもらってもいいんですけど、
あの、ね、僕のうち だったらそういう本いっぱいあるんで、なんかそういう話だったらね、それも、
まあ、でもちょっと今回は、うん、とりあえず3人ともスカイプでいきましょうか。
わ、うんうん、
はい、
かりました、楽しみにしてます、
はい
はい、
じゃあ今からそのスカイプ人生相談始まります、
はい。